台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さんにご出演していただいております。さあ今週も片倉さんとつながっております。台湾エクスプレスのコーナー始めてまいりましょう。片倉よしみさんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今週はどのようなお話でしょうか。
はい、今ですね、台湾はカラスミのシーズンを迎えつつあるんですよ。はい。で、カラスミといえばね、まあ、高級珍味というか、まあ、特にお酒の好きな方はね、カラスミっても聞くだけで結構皆さん興奮するんじゃないかというような、ちょっと珍しい食材なんですけど、はい、これがちょうど台湾の特産品とまで言われた時期があるんですね。で、もともとカラスミって何かっていうと、はい、これボラの卵ね、ボラっていう魚の卵巣をですね、塩漬けにして、かつ塩抜きして、はい、で、かつ天日干しして作ったものなんですよ。で、もともとカラスミに似たものというのはエジプトとかですね、中国とか、はい、いろんなところに存在していたんですけど、特に台湾産のカラスミの質は高くてですね、日本とこれ長崎は有名なんですけど、長崎も有名なんですけど、やっぱ台湾産のカラスミっていうのはちょっと一味違うっていうことでね、高い評価を得てきたんですよ。
はい。
ところが、まあ残念ながらですね、今、この台湾のカラスミ大きな転換期を迎えてましてね、
はい。
まず、そのボラが取れなくなってきてしまったっていう大きな問題があるんですよ。で、台湾のカラスミが美味しい理由っていうのはですね、もともとこの11月から3月ぐらいにかけて、この北の方から台湾に向けて流れてくる海流に乗って、このボラが移動してくるんですね。
はい。
で、それが産卵期直前なので、そのボラの卵巣が非常に、まあ、美味しいと、いうことだったんですよ。
はい。
ところが、このボラが来なくなってしまったっていう現実の中で、どんな変化が起きてるかっていう話をする前にですね。
はい。
どうしてボラが来なくなってしまったのかって話なんですね。
ええ。
で、まず一つ目に考えられるのは、これ海温の上昇なんですよ。
はい。
温度が高くなってしまった。で、あとですね、水が汚れてきてしまった。海がね、まあ、汚染ですよね。水質汚濁で、まあ、ちょっと、綺麗な水が流れなくなってしまった。で、あとは気候変動ってのがありますよね。こう水と関係なくても、この風とかですね、その日射量とかも関係してくるので、こうやって海温の上昇、気候の変動、水質汚濁って、こうまあ、ここまでは想像できると思うんですけど、あともう一つね、大きな問題があるんですよ。
はい。
これ何かっていうと、中国人による乱獲っていうのがあるんですね。で、乱獲は何も中国人だけが悪いんじゃなくて、台湾の人もね、後先考えずに乱獲してきたっていう過去があるので、まあこれは誰が悪いっていうふうに簡単には言えないんですけど、1990年頃からもうカラスミとかこのボラの数は減ってたんですね。ところがカラスミの生産量が減ってるとは聞いたことがないと思うんですよ。
はい。
それなぜかっていうと、実は養殖が増えてるんですね。もともと海の魚を地上で養殖するって大変なことなんですよ。
そうですよね。
うん。で、この技術というのを、まあ、実は1990年代からかなり頑張って台湾は、まあ、その技術を磨いてきたんですね。
はい。
うん。で、特にその、今度ボラがこう養殖できても、今度は、その、血抜きとか、その乾燥の方法とか、こういったものが結構大変だったりするわけですよ。だから養殖の方法論のみならず、この、カラスミ作りの技術改良っていうのを、まあ、かなり熱心にやってきたんですね。
はい。
で、今はですね、どのぐらいその養殖の、この養殖ボラのカラスミが多いかっていうとですね、実はもう、これ、天然のか、ものよりも多いんですね。
多いんですか。はあ。
うん。まあ、実はね、2019年、の時点で、天然のその、泳いでくるボラの、ね、その水揚げ高って、1600万トンあったんですよ。1600トンあったんですよ。
はい。
で、1600トンだったのが、これが5年後にですね、3分の1ぐらいになってですね。だからもう、天然のボラは明らかに数が減ってるんですよ。
そうですね。
ところが、それを上回る勢いで養殖のボラが増えてるので、これどんどんどんどんこの増えていく上に 技術改良も加えられて、もう知らない状態で食べたら、どちらが天然でどちらが養殖かって分からないようなものになってるんですね。で、逆に昔よりも今の方が、カラスミは広く定着してるんですよね。
はい。
まあ、こんな状況があります。で、まあ、この天然のボラ、養殖のボラという区別のみならず、この、まあ、養殖のね、もまあ、改良技術が進んだことで、カラスミの生産量そのものは増えてるんですけど、
はい。
これがどういう形で台湾社会に影響するかって話を最後にして終わりにしたいと思うんですけど、
はい。
実は今まではどちらかというと、カラスミを切り身にしてスライスして、それにこう大根かなんかと一緒に食べるっていうのがね、特にお酒の好きな人の食べ方だった
そう
んで
ですす
よ。
ね。え。
ところがこれ、今はですね、パスタに入れてみたり、カラスミをちょっと細かく切り刻んでチャーハンを作ったりですね、いろんな改良が加えられてるんですよ。で、その中に、私は結構ね、感激してるのは、このカラスミをペースト状にしたものを、まあ、あんに混ぜて、パイナップルケーキを作ったりね、クッキーサンドみたいなの
カ
作った
ラ
りし
ス
てる
ミ
んですよ。
風味、
で、何にもね、ちょっとこう、いきなりそれを聞くと、カラスミがそんなスイーツに合うんですかっていうふうに皆さん思うかもしれないんですけど、食べてみると結構ね、ぴったりハマってるんです
そう
ね。
なんですか、へえ。
どんどんこうやって新しいものが増えていくっていう、
はい。
スイーツやデザートにも応用されていくっていう
わ
ことで、今までこれ10年前、20年前だったら高すぎて、
ー。ええ。
カラスミをそんなものに使うってありえなかったんですね。
なるほど。ええ。
でもこういうのが生産量が増えたこと、まあ、この養殖のね、こうボラが増えたことで生産量が増えて、カラスミの値段が下がったことで、こういったことができるようになったっていうのは、また最近の台湾事情なのかなと思ったりします。
ということは、親しみやすくなったってことですね。そうしますとね。
そうですね。あとね、もう一つね、親しみやすくなったポイントとしては、一口サイズで売ってるんですよ、最近。今までカラスミってこう、まあ、手のひらか、人間の足の裏ぐらいの大きさだったんですね。
なんかブロックみたいな感じですもんね。
そうです、ブロック入れるんですね。で、これが、今、袋に入って、一口サイズで売ってたりするんですよ。で、これはまあ、私たちも食べやすいのはもちろんなんですけど、これ、料理の世界の人から見ても、すごく使いやすいんで
使
す
いや
ね。
すい。なるほど。
だからこういうところにもね、やっぱ進化の跡が見えるなと思ったりします。
ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスの、コーナーをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。